皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を価値をエネルギーを私に伝える情報誌広報登米 To Me 声の広報令和4年3月号をお届けいたします。今月号の表紙はもちろん登米市成人式。コロナ拡大で昨年の成人式は延期になり、今年は2日間に分けて令和3年そして令和4年と開催をいたしました。コロナ禍の中での成人式、思い出もですが、本人たちはもとより私たち市民にも記憶に残る成人式になったのではないでしょうか。そんな中、表紙に掲載されている彼らは未来に向かって素敵な笑顔と希望に満ちた眼差しで輝いています。豊間クラジアム前で記念の一枚、令和4年成人式の登米っ子たち。前列には華やかな振袖の5人、後列には今時ですね、赤の袴姿、薄紫の袴姿の2人を囲むようにビシッとスーツで決めた5人。これからの登米市を君たち成人に任せたよ、フレーフレー。詳しい内容は特集登米市の成人式でご紹介いたします。3月号は32ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は20ページの3月のおすすめ図書からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2 2から5ページ特集令和3年令和4年登米市成人式、3 6 7ページ火災予防は家庭から、4 8 9ページズームアップ登米2022人々の命を守り支える生き方を、5 10 11ページ今月のホットライン、6 12から16ページ今月のお知らせ、7 17ページ健康、8 18 19ページターンズトピックス。次から2枚目になります。2枚目の1 20 21ページ3月のおすすめ図書、虫歯のない子おめでとう100歳。2、22、23ページ、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル。3、24、25ページ、寄り添い半世紀、ふるさとへの思い、オラホの道の駅、町の文芸。4、26から31ページ、情報広場。5、32ページ、裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
特集令和3年令和4年登米市成人式、感謝の気持ちを胸に。暮らしの中にさまざまな制限がある中で節目を迎えた新成人、不安と希望を胸に大人の世界に飛び込みました。二十歳の門出を祝うかのように広がった青空の下、凛とした空気に包まれ、延期していた令和3年登米市成人式が1月8日、令和4年登米市成人式が9日、豊間総合体育館で開かれました。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、両日とも午前と午後の2部制とし、家族の入場も制限を設けました。令和3年成人式対象者は811人で、令和4年対象者は804人でした。会場はスーツや袴、色鮮やかな晴れ着に身を包んだ出席者たちで華やかな雰囲気に。旧友との再会を喜び合い、近況を報告したり記念写真を撮影したりする姿が至るところで見られました。もう一度。式典では熊谷森博市長が、本当に自分のやりたいことは何かを見つけ、それに向かって進んでください、これからどう生きるのかを自分自身に問いかけ、今日の決意をしっかり胸に刻み、勇気を持って大人の世界へ飛び込んでくださいと式辞を述べました。各式典では新成人の代表が、この地域がさらに魅力のある街になるよう貢献したい、 成人として新たなステージへの門出を迎えた今、大人としての自覚と責任を持ち、夢や目標に向かってより一層努力していくことを誓います、などと誓いの言葉を述べ、決意を新たにしました。成人の主張。成人式出席者を代表し、2人の成人の主張要約を紹介します。令和3年成人式。向上心を忘れず行動、感謝を伝えたい。米山町楠田桃子さん。これまでの20年間、常に周りには私を支えてくれる人がいました。部活動で共に頑張ってくれた仲間たち、いつも私を笑わせてくれた友人たち、親身に相談に乗ってくれた先生など、お世話になった人が数え切れないほどいます。今は大学で英語や異文化、コミュニケーションを学んでいます。外国人の先生の授業や留学生との交流を通して、考え方の違いを受け入れることで相手を理解できることに気づきました。また幼い頃からの夢であったテーマパークでのアルバイトにも従事しており、そこでも様々な年代、性別、国籍、理想の人と多く接します。働く中で自分にとっての当たり前が他の人にとってはそうではない可能性があることに気づきました。多様性という言葉が大切にされるようになってきた今、周囲の人とお互いに尊重し合い生活したいです。今後も向上心を忘れず行動し、成長した姿を見せることで感謝の気持ちを伝えていきます。令和4年成人式。誰かの支えとなり助けられる社会人に。津山町阿部芳樹さん。中学校を卒業してまだ5年という短い時間ではありますが、それぞれ道が違う同級生たちの過ごしてきた時間を肌で感じることができ嬉しく思います。今日という日を迎える中で、この20年間たくさんの人たちに支えられてきました。部活動で支えてくれた仲間や、心地よい時間を共有できる友人とその家族、私の良いところだけではなく短所も含めて全てを受け止めてくれ、愛してくれた家族のおかげでここまで成長することができました。私は登米市の職員として市民の皆さんのために仕事に取り組んでいます。より丁寧で分かりやすい説明を心がけながら、一日でも早くもっと地域に貢献できる職員になることを目標に励んでいます。先輩方に少しでも追いつけるように努力していきたいと思います。最後になりますが、今まで自分を支えてくれた家族、友人、先生方、地域の人たちに感謝し、私も誰かの支えとなり助けていけるような社会人になれるよう努力することを誓います。成人式を迎えた皆さんへメッセージ。人とのつながりを大切に。しつけボランティアの花すみれの皆さん、今野ひろみさん。
長年参加しているので、着物や髪型などで流行りの変化を目にすることができて勉強になっています。今年は髪に水引きをつけていたり、着物姿にブーツを履いていたりする人がいて感心しました。以前は会場に衣装瓶を持ち込むような人がいましたが、最近は行儀の良い人たちばかりです。式典中の態度や会話の中から礼儀正しさを感じ取っています。そんな皆さんだから、さまざまなことが制限されることにも我慢できるのだろうと思います。こんな時だからこそ、人とのつながりを大切にしてください。これからいろいろな苦労に出会うと思いますが、人とのつながりがあれば困難も乗り越えていけるはずです。
笑って話せる思い出に。登米コミュニティ FM、 佐藤真理子さん。
司会として両日の式典に携わりました。新成人の元気で初々しい姿を何年か見ていますが、成人式が延期となった皆さんがとても大人びていることに驚かされました。 いろいろな我慢が多い世代だと言われていますが、思い通りにならないことがあっても投げやりにならないでください。将来自分たちの成人式はこうだったんだよと笑って話せるような大人になってくれるよう願っています。また今年は式典が4回ありました。人生の節目である成人式、なんとか門出を祝いたいと苦労しながら運営する主催の姿をすぐそばで見ていました。成人式に携わる人たちの苦労、それがあったから成人式を開催することができたことにも感謝して社会へと羽ばたいてください。
登米市で育った誇りを胸に、教育委員会教育部障害学習課長山形敦さん、成人式を迎えた皆さん、おめでとうございます。特に令和3年成人式対象者の皆さんは、式典が本当に開催されるのか不安の1年を過ごしたことと思います。その思いに応えるためにも、なんとか成人式を挙行したい、どのような対策が必要で、どうすれば開催することができるのか、何度も協議を重ねました。式典は例年と異なる2部制での開催とし、多くの人が一箇所にとどまることがないよう誘導にも工夫するなど、さまざまな感染対策に取り組みました。いろいろな制限の中での開催でしたが、久しぶりに会って近況報告や昔話に花を咲かせる皆さんのマスク越しでもわかるほどの笑顔を見て、心から開催することができてよかったと感じました。幸い成人式を通じた感染はなく、適切な対策をすることができたものと捉えています。成人式の企画運営に協力してくれた実行委員の皆さん、特に令和3年の委員は2年の間協力いただきました。感染対策のため中止した企画があったことは残念ですが、委員皆さんの協力を頼もしく感じていました。大人としての一歩を踏み出した皆さん、自分は登米市で育ったんだという誇りを持って、大きな世界に翼を広げてほしいと思います。令和5年以降の成人式の対象者はこれまで通り20歳です。新たな船でそれぞれの航路へ舵を。人は船に例えられることがあります。大きな船や小さな船、いかだや笹船、一口に船といっても様々な種類、用途があります。皆さんは自分という船をどのように考えるでしょうか。船は港にいれば安全ですが、それだけでは船としての役目を果たせません。荒れる海原に帆を進めなければならない時もあります。私たちの人生も同じで、今まで守ってくれていた家族や友人から離れ、社会という海原に向かっていかなければなりません。他の船と接触したり、暗礁に乗り上げたりと、これまで経験したことのない、想像もしていなかったような苦労が待っているかもしれません。これから出航する人だけでなく、航海が始まっている人もいると思います。航海が困難なほど、達成した時に得るものは大きく、自分の中で大切な宝物になるはずです。失敗や挫折を恐れず、いろいろなことにチャレンジしてください。私たち先輩が灯台となって、皆さんの航路を照らしていきたいと思います。色鮮やかな晴れ着に身を包んだ出席者たち、誓いの言葉を述べる代表者や旧友との再会を喜び合う様子など、15枚の写真が掲載されています。特集を終わります。
備えあれば憂いなし、火災予防は家庭から。春を迎えるこの時期は、他の時期に比べて火災が多く発生します。火災は私たちから大切なものを一瞬で奪い去ります。金剛では市内の火災の状況や家庭での火災予防について紹介します。冬季に増える火災、3月に一番多く発生。
地震、雷、火事、親父、人それぞれ怖いものは違っても、昔から火災は恐ろしいものの一つに数えられています。市内の火災の主な原因は、農地などの火入れや焚き火、タバコ、ストーブ、電気器具などの配線からの出火です。火災発生件数の過去10年間の推移は、2017年は多かったものの、おおむね減少の傾向で20年が最も火災が少ない年でした。しかし、翌21年は大幅に増加、一層の火災予防が求められます。3月1日から7日は、全国火災予防運動週間。冬季は厳しい寒さにより、暖房器具などの火の取り扱いが増えることに加えて、空気が乾燥するため火災の発生が多い季節です。特に3月は屋外での火の取り扱いが増えるため、1年で最も火災が発生する時期です。はじめは小さくてもあっという間に燃え広がる火災。この時期の火災を減らすだけでなく、1年を通して安全に過ごすためには、家庭での火災予防が大切です。市では火災の怖さや火災予防について子どもの頃から学ぶことができるように園児や児童、生徒への防災教室を開催しています。また自主防災組織と連携した防災訓練や講話を実施するなど各地域で火災予防の意識が高まるよう取り組んでいます。火災は基本的な防火対策で防ぐことができます。火のそばに燃えやすいものを置かない、火から離れるときは消すなど、日頃から防火を意識し、大切な命と財産を守りましょう。住宅用防災機器で火災に備える。住宅用火災警報器。すべての住宅で設置する必要があります。日頃からボタンを押す、紐を引くなどの動作確認をお願いします。警報器は古くなると電子部品の故障や電池切れなどにより火災を感知しなくなることがあります。設置から10年を目安に交換するようお願いします。消火器、初期の消火に効果的で被害を抑えることができます。小型の住宅用消火器や軽量なエアゾールタイプもあります。住宅用消火器の使用年数は約5年です。使用期限を過ぎた消火器は破裂による人身事故の危険があります。放置せず新しいものに交換しましょう。市内の主な出火原因と対策。農地や山林などへの火入れ、焚き火。風に煽られて周囲に燃え広がることがあります。風が強い日は作業をせず、火のそばを離れるときは消火用具などでしっかり消火してください。タバコ、布団や座布団へ火種が落下することによる着火のほか、火が消えていない吸い殻が数時間後に発火することがあります。ポイ捨てや寝タバコをしないようにし、灰皿などに吸い殻を溜めないよう注意してください。電気器具などの配線、漏電やショート、発熱などが火災につながります。家具などの下敷きや折れ曲がりに注意してください。プラグやコンセントは清掃し、不必要なプラグは抜くようお願いします。ストーブ、近くにある可燃物が原因で火災になることがあります。ストーブの近くに洗濯物を干さない。外出や就寝時などは、スイッチの切り忘れに注意するようお願いします。早く発見しすぐに消す。消火が無理な時は逃げる。全国では逃げ遅れなどによる高齢者の死亡事故が増加しています。死傷者を出さないためには早期発見と初期消火が大切です。住宅用火災警報器を設置することで早く火災に気づくことができ、火が大きくなる前に消火器などで消すことにより被害を最小限にとどめることができます。火が周囲に燃え広がった場合は、無理に消火しようとしないで、 119番通報するようお願いします。通報要領、例として市消防通報者の順にお知らせいたします。火事ですか、救急ですか。火事です。消防車が向かう住所を教えてください。登米市〇〇町〇〇番地です。何が、どこが燃えていますか。茶の間のストーブが燃えています。何が燃えているかなど具体的に伝えてください。怪我人や逃げ遅れた人はいますか。怪我人はいません。家族は全員避難しました。わかりました、消防隊が向かいます。子どもの頃からの火災予防の取り組み。幼年消防クラブを結成している園では、放水体験や消防車への乗車体験などを通して火災予防を学んています。子どもたちは拍子木を叩きながら、マッチやライターで火遊びしませんなどと防火を誓います。東和中学校では昨年秋の火災予防運動時に、生徒会出向部と応援委員の生徒を中心に火災予防に関する活動を実施、暖房器具の取り扱いなどが増える時期を迎え、火の取り扱いへの注意を生徒などに呼びかけました。幼年消防クラブの集いと少年消防クラブの火災予防運動の写真がそれぞれ2枚掲載されております。消防本部予防課課長補佐高島和義さん。防火への意識を持ち、必要な設備をしっかり設置。火災は起こさないのが一番ですが、万が一発生してしまった場合は早期に発見することが被害を抑えることにつながります。火災警報器は寝室、台所、階段などへの設置が義務付けられていますが、2021年の調査では市内で適正に設置されている住宅は 58% にとどまっています。火災の逃げ遅れは、多くの場合が炎に巻かれて逃げられなくなるのではなく、煙の一酸化炭素中毒などにより体が動かなくなることで発生しています。火災警報器は煙や熱を感知して音声やブザー音で火災の発生を知らせます。就寝中などでも火災に気づくことができるため、速やかな通報や消火、避難につながります。死傷者を出さないため、また被害を最小限に抑えるために、住宅用火災警報器を適正に設置するようお願いします。
ズームアップ登米2022、人々の命を守り支える生き方を、第21回全国中学生防火防災に関する作文コンクール優秀賞、中田中2年伊藤浩太さん。全国で賞をもらうのは初めてなのでとても嬉しいと笑みをこぼす伊藤。全日本消防人共済会主催、第21回全国中学生防火防災に関する作文コンクールにおいて、各都道府県から選抜された47作品の中で2位にあたる優秀賞を受賞した。中学ではバドミントン部に所属、家での練習はバドミントン経験者の祖父勇さんに相手をしてもらったり、アドバイスをもらったりしている。休日は2人で海や川へ釣りに行くことが多く、祖父と過ごす時間は長い。消防団員だった祖父からは、団員の努力や住民のために活動する尊い使命があることを聞いていた。消防服を着て現場に向かう祖父は誇りであり尊敬している。災害などの現場は命の危険と隣り合わせの最前線、そこで活動する消防団のことを多くの人に知ってほしいと考えていた。担任の佐藤先生からコンクールへの出品を勧められた時は、即座に首を縦に振った。コンクールのテーマは、みんな一緒に地域を守る消防団。 伊藤は命を守る地域の消防団と題した作文の構想を練り始めた。どう表現すれば団員たちの苦労を分かってもらうことができるのか、どういう文章であれば地域の安全を守るために奮闘する団員のことを伝えられるのか、悩みながら出した答えは、自分の目で見てきた祖父を飾らない自分の言葉で書き表すこと。現場では何を考え、どのような行動をするのか祖父に聞きながら一気に筆を走らせ、一週間足らずで書き上げた。出来上がった作文は消防団員の活動の様子を生き生きと描き出した。臨場感にあふれる描写は団員の緊張感が手に取るように伝わってくる。応募作は市代表作品として選出、県内でも最も優秀な作品として推薦され、全国で高い評価を得た。佐藤先生は友達思いで、休み時間も後輩や周りのことを気にかけてくれると話す。自身も積極的に周りの人の手伝いをしますと胸を張る。これと決めたことにはとにかく一生懸命に取り組む。現在の目標はバドミントンを上手くなってもっとチームに貢献することと、どこまでも人の役に立ちたいと願っている。将来は消防団員になることを決意した伊藤。祖父のように人々の命を守り、支える生き方を目指し、力強く一歩を踏み出した。第21回全国中学生防火防災に関する作文コンクール応募作品を原文のままご紹介いたします。命を守る地域の消防団。地域で消防団の分団長を務めていた祖父は66歳だ。消防団を退団して最近ではよく釣りに行く。穏やかに黙って二人で一緒に時を過ごす。私に美しいヘラブナの魅力を教えてくれた祖父だ。しかし私には火災発生の知らせに仕事をしていた手を止めて現場に駆けつけた祖父の姿が心に刻まれている。じいじがぶっ飛んでいったと家族に何度も告げた。上下が青い服にオレンジ色のベルトをした祖父。火事が発生したという一斉放送やメールが届くと、祖父の中では困難に直面している地域の皆さんのことが第一優先になった。背中の止め消防団の文字が火災現場に向かっていった。集会所にある消防団の車を運転し、消防団員の仲間とがっちりスクラムを組んで消火に努めた。私がまだ小学生になったばかりの頃、近くの竹やぶで火災が起きた。黒い煙と悪臭、火の勢いがすさまじかった。火事の恐ろしさを初めて知った。祖父たち消防団は日頃の消火訓練の成果を発揮した。祖父は分団長として皆に指示を出し、先頭になって鋭く鎮火に集中していた。民家に火が燃え移り、さらに大変な事態にならないように心を配った。地域の消防団は命を守る尊い使命があったのだ。しかしそれ以来、私は祖父は黒い煙の毒を吸って大丈夫だろうか、火傷をしていないだろうかと心配し続けるようになった。祖母が先に亡くなってからも、祖父は危険を顧みず頑張り、後輩の育成にも努めていた。だからこそ祖父が退団した時は、心の底からじいじ本当にご苦労さんと伝えた。祖父を誇りに感じながらそばに寄り添った。火災現場には命の危険が伴う。人の命を救うには、まず自らの命を守り、その上で冷静な判断と行動力が求められるのだという。さまざまな状況の火災現場で正しく状況判断をして結露を示し、安全に避難誘導をして活躍していた祖父。消防士と消防団が命がけで協力していることを私たちは忘れてはいけないと思う。そして市民の一人として、ただ専門の方々に頼るだけでなく、その活躍を知ろうとする気持ちや、実際に 自分たちにもできることを探し協力する姿勢が大切だ。祖父たちは日常生活を重視し、火の用心の声掛けや見守りを行って、防火防災にも時間を割き、注意を促す便りなども配布していた。祖父のメンタルの強さは半端ではない。どんなに疲れ困難があろうとも諦めずに決意したことを成し遂げる。私は祖父のように強くはないが、将来は消防団の一員となって人のために役立てる人間になりたい。一人では無理なことも、地域の力を結集すれば何かができる。土台となる絆づくりから始めてみたい。例えば一人暮らしの高齢者や体の不自由な人も無事に避難できるように駆けつけたいと思う。私も地域の人々の命を守り、支える生き方を目指すつもりだ。消防団員を募集しています。入団資格、登米市内に在住している、または通勤通学している人、年齢が満18歳以上の人、心身ともに健康な人。問い合わせ、消防本部警防課消防団係、0220-22-1901。
今月のホットライン、子どもが考える未来、市の未来新聞コンクール第14回子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクールの審査会は1月6日に開かれ、市内の小学校から応募があった63作品の中から8作品が入賞しました。本年度は未来へつながる街、もっと登米市を好きになるをテーマに作品を募集。地域の良い部分をどう発展させるかや、どのように課題を解決するかなど、子どもたちが市の未来の姿を想像しながら自由な発想で壁新聞にまとめています。食の名産品を紹介する入賞作品を鑑賞した佐藤清美さん、ルネさんは、絵も写真も美味しそうで魅力にあふれる未来が楽しみですと話しました。応募された全作品は2月4日から20日までイオンタウン佐沼に、入賞した8作品は21日から25日まで市役所狭間庁舎に展示します。安全願い決意新たに、市消防団の出初め式を挙行。消防団出初め式は1月9日登米祝祭劇場で開かれ、関係者316人が参加しました。出初め式は近年火災や自然災害などにより地域防災力の中核となる消防団の必要性は増しており、出初め式の挙行により市民の安全安心を守る誓いを新たにするものです。菅原秀吉団長は、出初め式を契機として平素から予防啓発活動や実践的な訓練を積極的に行い、団員個々の知識技術の向上に先進し、地域の防災リーダーとしての活躍を切望するものでありますと訓示、団員たちは消防人としての高い誇りと市民の厚い信頼や期待に応えるという決意を新たにしました。今回の出初め式では力強い行進による有志の披露はできませんでしたが、新年の活動に向けて気持ちを引き締め、団の結束を高めました。無症状者の不安解消、 PCR 検査センター開設。木下グループ PCR 検査センター登米市指定 PCR 検査所開所式が1月18日市市聴覚センターで開かれました。同検査所は市民などの不安の解消のために、市が市聴覚センター内に検査場所を提供し、木下グループが運営します。建設業などを展開する木下グループの PCR 検査センターは、本市が県内で5カ所目の会所、3月末まで開設されます。検査対象者は検査を希望する無症状の人で、濃厚接触者や症状のある人は受験できません。 検査は事前予約制で、県内に住民票を有している人は無料です。検査方法は検査キットを使用するセルフ形式。検査時間は5分程度で、後日検査結果通知がメールで届きます。爽やかな1年を願い、オリジナルポスター寄贈。波佐間町下船町出身の書家デザイナーの日野香織さんが1月18日市役所波佐間庁舎を訪れ、今年の干支を題材にデザインしたポスターを市へ寄贈しました。ポスターの文字は漢字の虎を金で描き、その上にひらがなの虎を黒で重ねたデザイン。背景は青を基調としており、周りを縁取る白いラインが透明感を演出しています。日野さんは虎の獰猛なイメージが全体的に晴れやかになるよう意識しました。今世の中の空気が淀んでいるように感じるので、青を使い、見た人が爽やかな気持ちになるようなデザインにしていますと作品へ込めた思いを語りました。ポスターは市役所波佐間庁舎の入り口に掲示しています。市繁栄に向けて協力。各企業団体と協定を締結。市では1月企業や団体と5つの協定を締結しました。締結日、企業団体名、主な内容の順に紹介します。1月13日、宮城登米農業協同組合。市森林管理協議会が宮城登米農協店舗の新築工事に市内産森林認証材を供給し、持続可能な森林資源の活用に取り組むもの。1月14日、厚生労働省宮城労働局、地域の雇用対策などに連携して取り組むことにより、地域の人材不足を克服し、持続可能な地域経済の実現、若者の定着定住による地域活性化を図るもの。1月14日、日本橋カブトライブ推進協議会。ワーケーションなどを通じ、サステナビリティ活動の推進に向けた連携や協力、相互の地域の持続的な発展を目指して取り組んでいくもの。1月27日、日本郵便。従来の災害時の協力体制に加え、相互の資源を有効に活用した共同による活動を推進、地域の活性化と住民サービスの向上に取り組むもの。1月31日、明治安田生命。健康寿命延伸の取り組みと身体活動運動習慣の推進により、市民の健康増進や市民サービスの向上を図るもの。
今月のお知らせ。民法が改正、成年年齢が18歳に。成年年齢の改正について、民法の改正によって4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。そのため18歳になれば親の同意がなくても様々な契約をすることができますが、一方で契約の知識や社会経験の少ない若者が安易に契約を取り交わすことによってトラブルに巻き込まれることが懸念されます。18歳から契約に対する責任が生じるため、契約をするときは契約内容をよく確認し、自分の収入に見合った内容かなどを十分に検討することが大切です。契約をするときや契約トラブルで困った場合は、消費生活相談窓口までご連絡ください。18歳からできるようになること、自分のクレジットカードが持てる、親の同意がなくても契約を結べる、ローンが組める、親の承諾なしに結婚ができる、今まで通り20歳にならないとできないこと、飲酒、喫煙、競馬、競輪などのギャンブル。消費生活相談窓口 0220-58-2117、 消費者ホットライン 188、 問い合わせ市民生活部、市民生活課、
市民総務係 0220-58-2118。 令和5年以降の成人式について、令和5年以降の成人式は今まで通り20歳を対象に開催します。問い合わせ、教育委員会教育部生涯学習課生涯学習推進係 0220-34-2698。 あなたの声を市政にモニターを募集。内容1、市政に対し建設的な意見や要望などを随時提出。2、モニター会議への出席。3、市政についてのアンケート調査などへの回答。4、市長要請がある会議などへ出席。定数20人以内、任期移植日から令和5年3月末まで。応募方法等お問い合わせください。募集締め切り3月11日金曜。総務部市長公室秘書総務係 0220-22-2090。 意見をお寄せください。議会モニターを募集。内容1、議会を議場やインターネット配信で傍聴。2、議会運営や議会だよりなどへの意見提案。3、議会との意見交換会。4、議会アンケート調査。定数20人以内、任期移植日から令和5年3月末まで。募集締め切り3月11日金曜。応募方法等詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、議会事務局 0220-22-1913。 市立病院に就職希望の看護学生を奨学金で支援。市看護師奨学金貸付対象者、看護師養成施設に在学し将来看護師として市立病院に勤務しようとする人。募集人員8人程度。貸付金額月額10万円以内。市看護師就学一時金貸付対象者、看護師奨学金貸付対象者のうち希望者。募集人員8人程度。貸付金額20万円以内。償還方法、無利子貸付とし、看護師奨学金貸付の最後の月から10年以内に償還。申し込み受付期間3月1日火曜から4月1日金曜まで。申し込み方法、審査方法等詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課管理係 0220-21-6888。 障害者の社会参加を促進、自動車燃料費タクシー利用費助成。障害者の社会参加促進のため、障害者の使用する自動車の燃料費とタクシー利用料金の一部を助成します。各事業とも令和3年1月1日以降に登米市に転入した人は、転入前の住所地からの住民税課税証明書が必要です。障害者自動車燃料費助成事業、対象者世帯全員の住民税が非課税で、次の1から3のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳1、2、内部産休療育手帳 A、 精神障害者保健福祉手帳1、2級で自動車を所有し運転する、またはその自動車を障害者のために運転する同居者。2、身体障害者手帳下肢3級で自動車を所有し運転する。3、療育手帳 A、 精神障害者保健福祉手帳1、2級18歳未満で身体障害者手帳1、2、内部3級の人のために自身が所有する自動車を運転する同居者。 対象車両、普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち4輪以上のもの、申請手続き、3月1日火曜から各総合所市民課、市民係で受付、自動車燃料費助成券を交付します。福祉タクシー利用助成事業対象者、本人の住民税が非課税で次の1から4のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳1、2級。2、身体障害者手帳3級のうち呼吸機能障害者で酸素濃縮器を常時利用している、または体幹下肢機能障害者で車椅子移動に限られる。3、療育手帳 A。 4、精神障害者保健福祉手帳1、2級。申請手続き、3月1日火曜から各総合所市民課、市民係で受付、利用券を交付。詳しくは福祉事務所生活福祉課障害福祉係0220-58-5552、各総合所市民課市民係までお問い合わせください。軽自動車税を減免します。身体障害者手帳などを持ち一定の要件に該当する場合は軽自動車税を減免します。手帳の等級、車両の所有者、運転者などを確認しますので期間内に申請してください。継続申請については令和3年度に引き続き郵送によるものといたします。令和4年度より継続申請の手続きを簡略化し、確認書類の添付提示を不要といたします。令和3年度に減免申請をした人には3月下旬に減免申請書を郵送しますので、必要事項を記入し税務課まで郵送で提出ください。申請期間4月4日月曜から25日月曜まで。申請書類等詳しくはお問い合わせください。総務部税務課市民税係0220-22-2163、各総合所市民課市民係。
宮城鎮魂の日に一斉黙祷。県は3月11日を宮城鎮魂の日と定めています。市では東日本大震災で亡くなられた人を追悼し、震災の記憶を風化させることなく後世に伝えていくため一斉黙祷を実施します。ご理解とご協力をお願いします。3月11日金曜午後2時46分。実施方法、コミュニティ FM 放送のサイレンス名を合図に一斉黙祷を実施。問い合わせ、総務部防災危機対策室危機対策係0220-23-7393。あなたの会社広告を市公用車に。市公用車への広告掲載希望者を募集します。対象者、市内に事業所や事務所、店舗などを持つ個人・法人。広告掲載車両、軽ワゴンタイプの車両17台、年間走行距離1万キロメートル以上、年間稼働日数見込みで200日以上。申し込み受付期間2月18日金曜から3月4日金曜。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係0220-22-2091。上下水道部経営総務課水道管財係0220-52-3314。下水道の早期接続と排出汚水量の認定制度、下水道に早めの接続を。下水道が整備されている地域に住んでいる人は下水道に接続することで家庭内雑排水が直接側溝に流れないため悪臭などがなくなり、水路や河川の水質が改善します。 公共用水域をきれいにし、自然環境を保全するためにも早めの接続をお願いします。排出汚水量認定制度について、水道水以外、井戸水などを生活用水として使用している人、下水道に一部のみ接続している人、製造業などの事業を営む人で水道水の使用量と下水道に流す汚水量が大きく異なる場合は、排出汚水量の認定制度により下水道使用量を算定します。排出汚水量の認定申請をする人は、排出汚水量申告書を提出してください。申告書は上下水道部経営総務課市役所豊間庁舎1階に備え付けてあるほか、上下水道部市公式ホームページからダウンロードできます。排出汚水量の認定制度に該当するケース、水道水以外を生活用水として使用している、水道水を次の用途で使用している、1牛や豚などの畜舎で使用している、2出荷用に年間を通してビニールハウスなどで野菜や柿栽培に使用している、3製造業などで製品に多量の水を使用している、4育苗などで一時的に多量の水を使用している、原則として1ヶ月分のみ。新規の申請は随時受け付けていますのでご連絡ください。現在認定を受けている人も、年度ごとに排出汚水量申告書の提出が必要です。申し込み問い合わせ、上下水道部経営総務課業務係0220-52-3311、文部科学大臣表彰、南方町関総一さん63歳、登米市スポーツ推進委員会の会長を務めている関総一さんが11月18日文部科学大臣から表彰されました。関さんは1994年から推進委員、現在は県スポーツ推進委員協議会副会長として尽力されています。農林水産大臣表彰、伊豆沼農産代表伊藤秀夫さん。伊豆沼農産は1月21日農林水産大臣から令和3年度地産地消等優良活動表彰を受賞されました。本表彰は伊豆沼農産の地場産産農産物の利用促進による消費拡大などの観点で特に優れた取り組みが認められたものです。登米 NP プロジェクト昭和上条医療賞受賞、広報登米11月号で紹介した東北医科薬科大学病院診療看護師 NP と豊里病院登米市訪問看護ステーション豊里老人保健施設小風園高風園百合の里との連携プロジェクトが12月20日に昭和大学上条記念館で開かれた授賞式で、公益財団法人昭和大学医学医療振興財団の第8回昭和上条医療賞を受賞しました。本賞は地域保健医療と医学医療分野の教育において創造的で先駆的諸活動を行い大きな成果を上げた個人とグループを顕彰するものです。地域保健医療の質向上と国民の健康増進に貢献した幅広い地域の公益性の高い活動として認められ、地域保健医療貢献部門で受賞しました。市医療局では今後も東北医科薬科大学病院をはじめ医療・介護などの関係機関との連携を深めながら地域医療の充実に努めていきます。病院事業だより、登米市病院事業の取り組み、 市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市病院事業についてシリーズで紹介します。市立病院などが市民の安全安心を担う地域医療の拠点として、継続的安定的に良質の医療を引き続き提供していくための長期的な将来ビジョンとして、病院事業中長期計画を策定しています。この計画では、患者さん本位の医療を実践し、患者満足度を高めるとともに、医療機能の役割分担による経営の効率化や、後発医療品を採用する取り組みなど、収支の改善に向け取り組んでいきます。今後では、効率的な医療の提供、医師確保対策、医療介護連携の推進、新型コロナウイルス対応について紹介します。効率的な医療の提供、限られた医療資源の中で、効率的で質の高い医療が提供できるよう、主に登米市民病院が手術や重症者などを対象に治療する急性期医療を提供し、万屋病院と豊里病院は症状が安定してきた人へのリハビリやケアなどをする回復期と慢性期の医療を提供するよう機能を分担しました。患者さんの状況により、登米市民病院から万屋病院や豊里病院への転院をお願いする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。医師確保対策。医師確保に向けて、登米市民病院は医師の初期研修に必要な新入院患者数や施設、設備、指導体制が確立できたとして、県に対し臨床研修病院の指定を申請し、令和3年2月に指定されました。これまでも臨床研修病院の協力施設として、初期研修医を短期間で受け入れていましたが、令和4年度以降は主体的に受け入れることが可能になりました。また、東北大学と東北医科薬科大学から、総合診療医の育成のため、医学生の研修を受け入れており、医師などの研鑽の場としての位置づけを確立しつつあります。医療介護連携の推進。病気になっても自宅や施設で安心して療養生活が送れるように、病院事業では医師の指示のもと、医師に代わって特定の医療行為ができる診療看護師 NP を要請しており、令和3年度に2人の診療看護師が誕生しました。診療看護師による在宅療養している人の自宅や介護施設などへの訪問など、地域での活動内容の充実を図りながら、在宅などにおいても、より良い医療が受けられる体制を構築していきます。新型コロナウイルス対応。市は、令和2年3月の県内での新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、同年5月に市医師会の協力により、市内での感染拡大防止を目的とした発熱外来を県内で先駆けて登米市民病院の敷地内に設置、現在は終了しました。また、新型コロナウイルスワクチンの接種には、医療従事者などを対象に優先接種を実施し、市の集団接種にも市医師会とともに、勤務医や看護師の派遣をしています。さらに、登米保健所と連携して、疑い症状の患者を診察する、有症者外来の運営や、医師の判断による PCR 検査を実施するなど、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めています。感染拡大防止へのお願い。オミクロン株感染者の増加により、感染が拡大しています。コロナウイルスは常に身近にあるものと考え、1、マスクの着用、2、手洗い、3、3密を避ける、 4、十分な換気をするなど基本的な感染予防が大切です。また発熱や喉の痛みなどの体調不良を感じたら無理をせずすぐにかかりつけ医に相談してください。問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課管理係0220-21-6888。
健康、子どもの育ちを応援、里親制度説明会。さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。そのような子どもたちを家庭に迎え入れ健やかな育ちを応援する、それが里親制度です。制度説明会では里親制度の話や里親体験談のほか、希望者には個別相談も受け付けます。個別相談のみの参加も可能ですので気軽に参加ください。申し込み不要。日時場所の順にお知らせいたします。3月26日土曜午後1時半から4時、名取市文化会館会議室。3月27日日曜午後1時半から4時、石巻市蛇田公民館会議室 BC。 問い合わせ、仙台キリスト教育寺院宮城里親支援センター欅、0227181-1031、県中央児童相談所0227843583、県東部児童相談所0225951121。3月の心の相談、日にち場所受付時間担当の順にお知らせいたします。2日水曜中田保健福祉会館13時半から15時半カウンセラー、7日月曜南方保健センター13時半から15時半精神保健福祉士学校心理士、14日月曜中田保健福祉会館13時半から15時半臨床心理士、15日火曜米山総合支所10時から14時臨床心理士、25日金曜豊間総合支所13時半から15時半医師、精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半です。夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院0220-22-5511。3月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。6日波佐間町八木小児科医院、中田町加賀野歯科医院、13日波佐間町新田診療所、南方町スマイル歯科、20日波佐間町渡辺内科クリニック、中田町富目中田佐藤歯科クリニック、21日津山町大友クリニック、中田町グリーンヒルズデンタルクリニック、27日中田町大阪医院、中田町雄次郎歯科クリニック。診療時間9時から12時、13時半から17時です。休日休館当番医第2次診療、登米市民病院0220-22-5511。問い合わせ、登米市医師会0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日です。歯科休日当番医問い合わせ、市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。 各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科、原則応急処置までです。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227184343。 引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号プッシュ回線の固定電話携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-12-9390。 相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時です。休日夜間診療案内は24時間対応です。 0229-24-2267。 その他問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係 0220-58-2116。
タウンズトピックス、9つの町のホットな話題をお届けします。狭間、新田地区死亡事故ゼロ6000日、交通死亡事故ゼロ6000日達成表彰式は1月19日市役所南方庁舎で行われ、市交通安全対策協議会と県佐沼警察署から新田地区コミュニティ推進協議会の星幹事会長へ報上が送られました。同地区では2005年8月から交通死亡事故ゼロを継続し、1月17日に6000日を達成。星会長は、地域の皆様一人一人の交通安全意識があってこその達成、今後も記録を伸ばしていきたいと力強く話していました。豊間、ネットの危険と利用法を学ぶスマホ防犯安全教室は1月18日豊間小学校岩渕達郎校長、児童203人で開かれ、6年生30人が参加しました。同教室は KDDI の大黒明さんと登米警察署の小川哲太さんを講師に開催。児童たちはオンラインゲームや SNS でのトラブルについて問題点や原因を考えたほか、インターネットでも相手を思いやった発言をする必要があることなど、利用時の正しい知識を学びました。当は冬ならではのスポーツを楽しむ舞屋公民館青年教育事業スノーボード教室、舞屋公民館主催、斉藤重春館長は1月22日岩手県北上市の下東高原スキー場で開かれ、地域住民8人が参加しました。午前中にインストラクターから滑り方について指導を受け、午後からはそれぞれに分かれてゲレンデを滑走。最初はうまく滑れなかった初めての参加者も、一日を通して少しずつ上達し、スノーボードの楽しさに触れながら親睦を深めました。中田、若かりし頃の写真を懐かしむ20歳の写真展、上沼コミュニティ運営協議会主催、千葉博之会長は1月5日から20日まで上沼ふれあいセンターで開かれ、市内外から760人が来場しました。1963年から2020年までに開催された旧中田町4地区の成人式の集合写真58年分約200枚を展示。会場では偶然再会した同級生や知り合いとともに若かりし頃の思い出に話が弾んだり、家族で来場し一緒に観覧したりするなど微笑ましい光景が見られました。豊里、地域住民が地元文化を伝える 総合的な学習郷土の話は1月13日豊里小中学校大場正弘校長児童生徒489人で開かれ、3年生54人が県の有形民俗文化財に指定されている鎌紙について学びました。鎌紙は江戸期に火が安全に使われるようにと家々に祀られたと言われています。児童らは学校支援ボランティアの森谷博さんを講師に鎌紙の由来や民話について説明を受け、興味深く聞き入っていました。米山無火災をお願い、地元神社で祈願、市消防団米山師団の登米市消防団米山師団無火災祈願は1月16日米山町の阿弥陀神社で開かれ、大川俊治師団長ら関係者5人が出席しました。今回の無火災祈願は新型コロナウイルス感染症対策のため人数を制限して開催、玉串を奉納し、令和4年の米山地区の無火災を祈願しました。大川師団長は今年は無火災で過ごせるよう火災予防の啓発に力を入れたいと、防災に向けた取り組みへの決意を話しました。石子氏、災害時は中学生も支援の力に、石子市地区災害ボランティア研修会、登米市社会福祉協議会石子支所主催、佐藤治支所長は1月27日石子中学校で開かれ、2年生28人が参加しました。研修会は災害ボランティアセンターの説明を受けた後、4グループに分かれて災害ボランティアの受付や避難所で使う簡易テントの組み立てなどを体験しました。研修会後、生徒を代表し工藤海太さんが、災害時は災害ボランティアとして地域のために活動したいと話しました。南方地域の見守り誓い、気持ち新た、交通安全防犯指導隊への主張告示伝達式は1月13日市役所南方庁舎で開かれ、南方地区交通安全と防犯の指導隊員15人が出席しました。この式は中止になった令和4年出初め式の代わりとして実施、南方地区の両指導隊に視聴告示が伝達されました。両指導隊長は、今後も交通事故防止のため隊員一丸となり任務を果たします、犯罪を防止し明るく住みよい街づくりを推進していきますと決意を新たにしました。津山、新年迎え木で虎の親子制作、新年を迎え木工職人の西条光一さん73歳、津山町横山11区の工房では、本年の干支である虎の置物が制作されています。今年の虎は特に細かいパーツが多く手の込んだ力作、黙々ハウスでの販売のほか、インターネットからの注文も多く売れ行きは好調です。西条さんは虎を表現しつつ可愛さを出すため何度も試行錯誤した、可愛いと思ってくれたら嬉しいと作品に込める思いを話しました。